龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
江崎知事、今日最終回になりました。
そうですね、は
い、よろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いします、
はいはい。最終回の今日はズバリ岐阜県の未来、
はい
はい、について知事から伺いたいと思います、
はい、
いかがでしょうか。
ありがとうございます、はい、ご案内のとおり岐阜県はですね、日本の真ん中にあると、はい、でまあ、海なし県とは言われますけど、逆に言うと海がないので津波は来ません、うん、そして最近ありがたいことにですね、高速道路が東西南北県内全部つながりました、
うん、はい、
さらに羽島に、新幹線の駅があり、で約10年先にはリニアも来ると、まあ、そういう意味においてはですね、本当にいろんなことをやるにはいい場所かなと、はいはい、そして、最初の方でも言いましたけども、紀の国山の国 81% が山で、この広大な土地があることを考えると、少なくとも国際情勢を考えてですね、岐阜県は食料とエネルギーぐらいは独立できるかなというふうに思ってます。
楽しみですね。
可能性ありますね、
はい、まずは安心していただくためにはですね、食料とエネルギーさえ確保できれば、まあ、相当なことにも耐えられる。これは世界の常識です、うん、私も国際関係論が専門なのでですね、うん、でそれの強さがあった上で、そのどちらもですね、ワクワクするような産業にできたら、こんな素敵なことはないかなというふうに思ってます、うん、はい、
そうですよね、うん、まあ、食料はいろんな鶏であったりとか、魚も内数面もそうですし、果樹とか、ね、まあ、なんで 26% なんかよく分かりませんけども、結構すごい、はい、何でもある県ですよね。
その通りです、ですから、まあ、ある意味農業のやり方というかですね、楽しみ方を変えていく、はい、で実はよく言われていることなんですけど、農家を継ぎたい人は少ないかもしれませんけど、うん、農業をやってみたい人ってたくさんいるんですよ ね,
ですね、
うん、はい、特に都会の方を中心にですね、ちょっとやってみたい、でもそれが許されなかった。で特にこれまでの農業はですね、お米を作るにも最低初期投資3000万なきゃいけないとかですね、トマトだと5000万、いちごでも4500万ないとできないというですね、だそれが一つの大きなハードルになってきたかなというふうに思ってます。
そんなに初期投資かかるんですね、
うん、そうなんです。
大規模だと ね、
例えばラーメン屋やるときはね、初期投資といっても普通居抜きってあるじゃないですか、
はい、
やめたところって、今農業はできなかったんですこれまで、まあ、なぜかというのはまたいろいろ議論があるところですけど、例えば農業をやろうと思うと、まあ、ラーメン屋さんに例えて言うならば、僕ラーメンやりたい、あ、わかりました、じゃあビルから建ててください、うん、というのがですね、これまでの、まあ、農業だったんじゃないかなというふうに言われています、うん、ですからそうではなくて、もっと気楽に農業に触れる、体験する。で特に岐阜県の強みはですね、お隣に名古屋があるんですよ。非常に大きなマーケットもあるし、農業を体験してみたい人もたくさんいる。で今度リニアができるとですね、品川から58分で岐阜県に来れるんです。でそうすると多分、まあ、東京の小学生の演奏が全部岐阜に来てもらってもいいかなと、うん、それはただ見るだけじゃなくて、本当に収穫、田植えだとかですね、収穫体験、土に触れる、そうしたものを東京の真ん中でできないことができるようになる。ですからよく言ってるのは、リニアができてワクワクするのは岐阜の人ではなくて東京の人なんですよと、
うん、
そういう場所として、はい、岐阜県は存在することになるんじゃないかなというふうに思ってます。
週末だけちょっと岐阜に行ってまた都会に戻るっていう、
実は私それやってたんですよ。
あ、ね、そうでした、
はい、
知事が何よりやってた方でした
東京から、ね、
そうなんです。
週末に帰って
もう32年間もうほぼ毎月1回は必ず東京から宮間の山奥に来て畑仕事してましたし、まあ、最初の頃から給料の半分は JR さんに寄付してたようなもんだしたけど で今にして思うとですね、最高に贅沢な生活だったなと、うんうん、まあ、当時あのバブルの頃ですから本当にパワハラしかないような職場だったんですけど、そこだけにいるとやっぱり人間へこむわけですよね。もうほとんど寝てないし、自分ダメかなと思って美山に帰って畑耕していると、いや向こうがおかしいんじゃないかっていうのをですね、巣に戻れるわけですよね。まあ、そのおかげで本当にあの仕事もですね、まあ、なんとか倒れずに済んだし、逆にそのいろんなことを気づかせてくれる、まあ、何回目かに申し上げましたけど、その知識と常識で間違えてしまうんじゃないかっていうのはその時にですね、で確かにいろいろ先輩言ったし上司も言われたけど、なんかおかしいよなっていうのを畑仕事やってるとやっぱおかしいよねっていうことに戻れるっていうかですね、ですからよくね、あの東京一極集中がどうのこうのって言われますけど、別に東京を敵に回す必要はなくて、岐阜県は東京のパートナーになれる、まあ、人生100年もあるわけですから、あの都会の中だけで過ごすとか田舎だけで過ごす必要はなくて、両方楽しむことができる、そういう場所としては最高の位置にあるんじゃないかなと思ってます。
あのアグリパーク構想もその一環なんですよね、
はい、ありがとうございます、はい、今年の目玉にしたいと思ってますけど、やはりその体験型の農業、はい、楽しむ農業、それを多くの人に、まあ、あの提供できる環境を作りませんかということで、まあ、政策オリンピックといってですね、県民の皆さんから提案をいただいてやるということで、普通は3件しか取らない予定だったんですけど、とんでもない量の申請ができましてですね、はい、あの早速、まあ、今回ですね予算をちょっと見直してですね、はい、初期の予算からしっかり応援できるように、それを進めていきたいなというふうに思っています、
は
い
は
い
は
い、
素晴らしいですね。本当に期待ワクワクする岐阜県になりそうな感じしますね、
ありがとうございます、はいはい、そして特にあの最後に申し上げたいのはですね、やっぱり農業って子育てと同じなんだと思うんです、うん、普通に何か機械をマシンを作るのではなくて、命に触れることができる、まあ、産業であるというかですね、まあ、そのことが持っている意味というのはもっともっと奥深いものがあるかなと、それをあの、全国の方、場合によっては世界の方にもですね、うん、示すことができたら、うん、こんな素敵なことはないかなというふうに思います、うんうん、
素晴らしいですね、はい、江崎知事、8回にわたりまして本当にありがとうございました。今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした。
はい、ありがとうございました。
岐阜県江崎知事とともに進みましょう。
お
の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
毎週土曜夜8時30分からはテイクオンプレゼンツ、山浦平野今田の馬から。山浦久志です。
平野貴弘です。
今田のぞみです。
番組ではリスナーの皆さんからお便り募集中。
これって年のせい、私の周りの天然さん最近怒っちゃいました、なるほど、あなたの引きこもごも待ってます。
お便りは番組ホームページのメールフォームから送ってね。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標13は気候変動に具体的な対策を。エコな暮らしで温室効果ガスの排出を減らし、地球温暖化を食い止めることが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。